続いては大竹紳士交友録毎週水曜日は北郎教授です。ちょっと待ってね。
はい、こんにちは。
待って待って、椅子あげるから。
はい、椅子あげて。すいませんね、看護婦さん。看護婦さん、低い低い
低い。
はい、ありがとう。
はい、
す
み
ません。ありがとうございます。
はい、
もう始まってんの？
始まってるよ。はい、こんにちは、北郎さんです。
はい、こんにちは、北郎です。
うん、
今週から日曜日にね、
うん、
大竹新郎の展覧会行ってきたの。
大竹新郎？
国立近代美術館。
何屋さん？
何屋さんって。
写真家？絵の人？
大竹新郎知らないんだって。壇蜜は。
大竹。
もう大竹で誠じゃないよ。う
ん、誠じゃない方。
なんか
大竹新郎を知らないっていうのは、要は日本の現代アーティスト。
現代アーティスト。
うん。
うん、聞いたことあります。
そうでしょ。
はい、うん。行ってきたのそれ。
日中行ってきたんだよ。
ああ、大したもんだ。そうな
の。で、うん、やっぱあのね、うん、日中行ったんだけど、うん、大入り満員。うん、人がすごい。
今って予約して入るんですか？
予約して入る人も多いけど、うん、今その人が多いらしいけど、うん、俺たちは当日券で、
うん、
あの窓口に並んで、
うん、
で見たんだけど、
うん、
何かでこうあのすごい人なんで、何しろ大竹と違って、
大竹と違ってっておかしいし
大竹新郎って一緒の時代に生きてるだけで、こう嬉しくなるような、
うん、
別にアートとかね、うん、芸術家を気取った人じゃないの。
違うの、うん、
全然作風はね、
うんうん、
でも本物を見ないとね、
うん、
あの写真集とかね、画集で見たって全くわからない。
そうじゃないんだやっぱし。
どんな作風かっていうと、うんうん、いやあの簡単に言えばね、うん、あの古い雑誌とかね、
うん、
そういうあの写真とかそれを切り抜いて貼って、
うん、
コラージュして、
うん
うん、もうだから凸凹があったりするわけよ、本物はね。
貼
ってるから。
古い雑誌とか
古い雑誌の
写真とか
を切り抜いて貼るの。山下清みたいな問題だから。まあ、ちょっと違うけど、
貼、ま
あ、るんだから貼る行為は同じで、
まあね、
うん、こんな感じ、
うんうん、
圧倒的にその
この人が大竹新郎って人なの。
大竹新郎さん、
うん、まだそんな年じゃない、そんな若くもないけども、ま
あ、うん、
でももう60代ぐらいじゃないかな、うんうん、
1955年生まれ。
あ、60代
67歳、
うん、
60代。武蔵野美術出てらっしゃる、
うん、サビ
ものすごいね、うん、あの見るとね元気が出るんだよ。
へ、
なぜかというと別にアートを気取ってるわけじゃないけど、
うん、
作業中のね、
うん、
大竹新郎さんがこの芸術を作ってる様子がこうビシビシで楽しそうに作ってる感じがね伝わってくるのよね。
一人で作ってる、
自由遊んでるみたい。
一人で作ってんの？
一人で作ってんで、誰と作んだよ。
いや、弟子とかさ。
ああ、どうかな。それ手伝ってくれる人もいるだろうけど、一人だと思うよ。
うん。
膨大な作品なんだ、
う
ん。
どのくらいの大きさなの？
そうだね。畳1畳ぐらいのとか、もっと小さいのもあるし、
うん、
あの、スクラップブックは、画集みたいなもん。
一番大きいの？
一番大きいのはものすごい大きかったな。
なんだそれ
普通のだから大きさだよ。大きいやつ、窓ガラスぐらい、ここの、
うん、はい、まあ、かなり大きいってこと、
うん、
まあ、窓ガラス
3畳4畳半ぐらいですかね、う
ん、でガラクタをもうはつけたりなんかするんだよ、ブラシみたいのもね、
うん、
あ、ベタって、
はい、
で なんだか全くわからないけど、わ、うんうん、からなくていいんだよ、
うん、
なんか大竹新郎さん楽しそうに多分、うん、作業してるんだろうなっていうのが伝わってくんだよ、うん、見てて。
なるほど、なるほど、
もう理解しようと思ったらもうダメだから、
うん、
でゴミがね、
うん、
あのゴミみたいなベタベタ貼ってあるわけよ、看板とかね、そういうゴミみたいのをね、
うんうん、
だからね大竹新郎さんのところにね、
うん、
ファンがね、
うん、
ゴミを大量に送るんだって、
うん、 作れなんて困ったね。
それで作ってくれっていう感じで、う
ん
う
ん、雑誌とか古い雑誌とか、
うんうんうん、
ちょっと違うんだってんだ、うんうん、大竹さんそういうことじゃない、うん、思いが入ってなきゃ、
うん、
作品にならないんで、うんうん、人が集めたガラクタでなんかコラージュしようとは、うんうん、多分全くは思わないんだろうね、うん、たまにはいいゴミが来るかもしれないけど、
うん、いいゴミがって、うん、スクラップをこうなんかどんどん貼っていくっていう感じ。
そうだね、他の綺麗な絵もあるけど、まあ基本はあの大竹さんはそれで有名になって、うん、その圧倒的なエネルギーでね、うん、でその美術館でね、
うん、
帰りにお土産さん寄ったの。
お土産、
お土産、
うん、
グッズ売り場、
うん、グッズ売り場があるのね、
うん、でなんかやっぱ記念に買わなきゃと思って、
はい、
であの前掛けがあったのね。
前掛け、
八百屋の親父がこうやるような、
はいはい、
分厚い、
はいはい、
紺の、
うん、
藍染めの、うん、
エプロンだ、
エプロン、
うん、
そこにあのニューシャネルって、
うん、
あの大竹さんのその、うん、このトレードマークみたいな言葉なんだけど、
うん、
ニューシャネルっていうのが、
うん、
そのがこう書いてあるわけ、
うん、
前掛け、
うん、
あこれはちょっと記念にあった、
ニューシャネル、
そうそうそうそう、これなんか
カタカナでニューシャネル、
汚い字なんだよこれは、どっかのね、うん、スナックかなんかの看板みたいなので、
うん、
気に入ってこの何とも言えないのが、うん、これを文字で自分の文字で左右をして、
うん、
でそのエプロンを前掛けを買おうと思って、まあ2500円ぐらいだろうなと思って、
うんうん、
レジに持ってったのね、
うん、
買うからね、
うん、そりゃそうだ。
そしたらね、
うん、
レジのお姉ちゃんがね、
うん、
2万2000円です。
げ
っ、
2万2000円
?2 万2000円。前掛け。
え、ただの前掛けだろ、
前掛けって今度やっぱ分厚い面の、
今度分厚いの。
生地はいいけどね。
八百屋さんなんかがしてるなんか、
ね、うん、あれ、うん、八百屋とか酒屋とか。
藍色のやつ。
そう、丸酒って書
いて。屋号が入ったりするやつを。それにニューシャネルって入って
る。入ってるだけなんだ。
うん、2万2000円、
俺は思わずね、俺値段を見ずに持っていくっていうのもダメだね、うんうん、俺も、
はい、まあでもね、まあ相場があると思っちゃうからね、
2500円ぐらいだろう、
ね、あ2万2000円はちょっと、
そしたら、
ね、お前持ってたのその金
それでいや竹って言って思わず言葉が出て、俺の感覚とは違うから
竹、うん、
したら、
うん、
レジのお姉ちゃんが、
うん、
戻しますか
戻しますかと、
うん、まあ優しくね、
うん、
どう戻しますかって言われてね、
うんうん、
これはやっぱ俺だとプライドがあるからね、
うんうん、
買ってきましたよ、2万2000、死ぬ思いで、
うん、俺はね、昔の鬼太郎だったらそれ多分戻してたと思うね。
いや、そもそも、
それ高いの嫌いだから、
ね、
お前
は、いや、そもそも昔はね、
うん、
しっかり値段を見てそれで買ったと思うんで、うん、自分のアバウトな感覚でこのぐらいだろうっていう感覚では買わなかったと思う、
うん、
で2万2000って値札がついてたら絶対買わない、うん、と思う、
うん、
一応そのエプロンは値札ついてたんですかね、
どうだろう、
どっかについてたんじゃない、
ついてるだろう、
まあね、よく見なかっただけだね、
う
ん、
そうそう、
ああ
。ネットでも売ってるね、
う
ん。
そうですね。
ネットで調べたらやっぱ2万2000円だったよ。
2万2000円。
暴利をむさぼってるわけじゃないんだ、お土産屋が、
うん。
ちゃんと価値のあるものですからね。
うん、ネットで買ったら送料もかかりますからね。
う
ん
う
ん、
そうだ
よ。まあでも、なんか、お年取ったら、鬼太郎さんみたいな人、ちょっと多いかもしれないね。
ゲッ、ゲッ、ゲッ、タケ、
タケ。丸が一個違いましたもんね。
驚いちゃったけど、まあそれでね。うん、まあ、女房と言ったんだけど、
うんうん、
で値段言えなくて、俺だけ並んで買って、
はいはいはい、言えない、
言えない
奥さんに、
うん、
戻してきなさいって
言われて買ったと、うん、でもうしょうがない値段言ったんだよ、2万2000円、うん、で、
うん、
バカじゃないのっていうことになって、
うんうんうん、
そのバカじゃないよっていうことで、
うんうん、
いやいや息子が絵をやってるから、
はいはいはい、
息子にあげれば、
うん、
ね、
うん、
いやいいじゃないかって言ったら、
うん、アトリエでね、うん、使ってくださいと、
うんうんうん、
たらいきなり、息子にあげれるならっていう感じで、どうしようもないな、女っていうのは、お母さんっていうのは。
う
ん、
どうして？
いやいや、俺が買ったらダメなんだけど、息子にあげればいいじゃないって一言で、まあ、じゃあ、しょうがないかってぐらいになっちゃう、その感覚が。
なるほどね。
俺がず、でももうね、あげない。もう壁に、あれは、はつけた、もう、自分家の壁っていうか。
表情使わないの？
前掛けなんか使わない、使う時なんかない。何に使うんだよ。
こういう料理するとか庭掃いたりでも何でもいいじゃないか。
その時わざわざつけて。
つけてつけて。
牛舎にいるの、
じゃなかったらしてこいよ。
いやいや、オブジェとか言ってね。画鋲で貼ったよ。
へ、
だ番組にしてくれゃいいじゃん、今度。
うん、でも、もう一つ、俺の。
まだ買ったの？
え、あ、なんか空気感が違うな。
何や、
その前掛けと自分の部屋の、難しいな。
難しいんだ。
やっぱり貼ったらちょっと違和感が出てきた。
違和感が
部屋に。あと何貼ってあるんだよ。
いろんなものは貼ったんだけど、要はあれ貼っちゃったらね、大竹新郎がいつもいるような気がして、ものすごくこう、
まあね、だから作品ならね、作品ならいいけどね、
確かに、
まあ前掛けも作品だけど、まあ実用性が高いからな、
でもこう、あの人のこう、もうこうのめり込む感じっていうのはやっぱ、ちょっと尋常な神経じゃないね、っていうか、
もう見て、まあでもみんなあのそうだよ、なんか、あの人にしても、なんだ名前出てこないけど、三叉路で有名な人にしても、
ああ横尾忠則、
ああよく出てくるね、
もうすぐ出てくる、
ね、本当すごい、素晴らしいね、
大体三叉路で分かって、
当たり前だよ、分かるように言ったんだって、三叉路だから、
あの人もね、だから子供だよね、
なんてやっぱりちょっとどんどん異常になっていく感じがいいよ、ね、
そう大竹新郎さんもね、ものすごく子供なんだよ、で俺は今日はちょっと違う話しようと思う、もう丸が出ちゃったからいいや。
何の話したか、
もう一つこうのめり込む人の話、数学者の、面白いんだこれが、
その人が書いた本を紹介した
かったんですね。そうそう、いや 数式があって、それを俺が証明しようと思った、
え、教授が証明するの、
できない、そんなの証明したらすごいお金もらえたりする、
っていうかそのタイトルだけ言ってきないです
よ、永遠についての証明、
いいタイトル、
ね、岩井啓也さん、
科学者さん、
めっちゃ面白かった、明日、じゃない来週か、
来週じゃあそののめり込むパート2に
明日来いよ、それじゃ
あさあ、この時間です、北郎教授も新しいもよろしくお願いします、はい、明日のこの時間は新聞記者望月磯子さん登場です、お知らせの後は交通情報です。